鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。冷たい日が続いていますね。紅葉がピークでしょうか。ウッディタウン駒ヶ谷公園の周り、とっても綺麗な紅葉です。今日はね、幹線を車で通ってきたんですけれどもね、街路樹がもう本当に色とりどりで、緑色のものもあり、黄色に色づいたもの、オレンジ色、赤く燃えるような、そんな色のものもありましてね、本当に綺麗な紅葉眺めながらやってまいりました。この紅葉を眺めるのもいいんですけれどもね、視線を落として落ち葉の上をね、落ち葉の海みたいになっているのをね、見つめるのもいいかななんて思います。その上を歩くとね、カサコソとなる音、これ毎年私この時期に言ってますけれどもね、あの音が大好きで、愛犬とね、昨日も、駒ヶ谷公園を散歩しながら2人で、1人と1匹ですよね、でカサコソカサコソ落ち葉の上を歩いて、楽しんできました。秋ふかしというね感じです。さて、今週のとっておきの一本ですが、日本映画です。兄を持ち運べるサイズにという作品ご用意しました。2016年に公開された湯を沸かすほどの熱い愛という作品で、日本アカデミー賞、報知映画賞など多くの映画賞を席巻した中野亮太監督が脚本監督を務めた最新作なんですね。原作はですね、翻訳家でありエッセイストの村井理子さんが実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ、兄の姉妹、姉妹というのは終わるという字ですよね、兄の姉妹をもとに映画化したものです。絶縁状態にあった実の兄の突然の訃報から始まる家族のてんてこまいな4日間の物語、泣けるやら笑えるやら、じんとくるやら、ちょっと怖いやら、あなたはねどんな風に感じるでしょうかということなんですが、主人公は作家のリコ、この村井リコさん自身がね、主人公なんですけれども、エッセイ風に書かれた、小説というかことの顛末なんでしょうね。夫と双子の息子との4人暮らしをしています。ある夜、突然東北の警察から兄の急死を知らす電話がかかってきます。遺体を引き取りに来てほしいという内容なんですが、その連絡にね、驚きはするものの、取るものもとりあえずというね感情にはならず、数日後にと莉子さんは答えるわけです。そんな莉子の言動から亡くなった兄への思いは薄々想像できるところです。滋賀県に住む莉子は新幹線を乗り継いで東北に向かいます。その道すがら、自分と兄が幼い頃の家族のことを思い出すんですね。兄はお母さん、母親に溺愛されていて、一方父親からはいつも怒られていた、ちょっとね個性的なお兄さんだったみたいですね。そんな狭間で莉子は優等生にならざるを得なかったということを思い出すわけです。いつもこう険悪なムードになるわけですよ。お兄さんがこういろいろやらかすというか、ちょっとお父さんの気に触ることをね、するもんですから、険悪なムードになるのを防ぐために、幼い莉子はいろんな気を使って生きてきたわけです。大人になったお兄さんはしょっちゅう嘘をつくやら、お金の無心をするやらで、とてもね依存体質のダメな大人になってしまうんですね。ということで、思い出すのはお兄さんの苦い思い出ばかりでした。そんなこんなで、早く兄を持ち運べるサイズにしてしまおうということで、つまりはね、早く亡くなっているので、骨壺に入れて早く持って帰ろうということですよね。ということで、お兄さんが住んでいた東北の町の警察署で、リコは7年ぶりに、その兄の元妻、離婚してるわけですよね、元妻かな子とその娘のマリナと待ち合わせ、再会するわけです。 でこのお兄さんとかな子の間にはあの息子の良一という、ね、男の子もいて、良一は父親である兄に引き取られて暮らしていて、まあ、遺体の第一発見者でもあるわけです。まだ小学生なんですよね、まあ、そんな事情から一時的に地元の児童相談所に保護されているという状況です。で兄をダビに付した後、リコとカナコとその娘のマリナの3人は兄が住んでいたゴミ屋敷と化しているアパートを片付けることになるというね、そういうストーリーです。この原作者村井理子さん、私は全く知らない作家なんですけども、作家というかね、本来は翻訳家のようですね。翻訳された本はたくさん出ているようです。そしてエッセイとしてはこの原作兄の姉妹の他に義父母の介護、村井さん家の生活、全員悪人家族などね、身近なテーマの作品というかエッセイをね、書かれているようですのでね、ぜひ読んでみたいななんて思いました。そして監督は中野良太監督、先ほどもね、申し上げました湯を沸かすほどの熱い愛というね作品が私もう結構ねお気に入りの作品ですが、まあ、夫が行方不明になった後、自分の余命があとわずかと分かった、主人公がいろいろ始末していくお話で、宮沢りえさんだったかなが主演なんですけれども、小田切丈さんも出ていました。ラストでね、この湯を沸かすほどの熱い愛もラストでびっくりするシーンがあったと記憶しているんですが、今回もね、この兄を持ち運べるサイズに、これもねちょっとびっくりするシーンがあります。まあ笑っていいのかなっていう、ちょっとね、常人では考えつかないようなそんなシーンがありましたのでね、そこも注目してほしいかなと思います。でもね、悪人や嫌な人間が出てこないっていうのはね、とってもいいなと思いました。でも綺麗事を言う人間も出てこないのでね、リアル感がすごくありました。家族って、まあ、振り回して振り回されてなんぼみたいなところがね、確かにどこの家庭にもありますよね。リコが兄の姉妹をしている様子を少し同情しながら、ちょっと笑いながら見ているうちに自分の家族と重ねてみたりするんじゃないかなと思います。私も数年前に亡くなった妹のことを思い出したりしました。リコの場合はね、いつも兄に振り回されてうんざりな気持ちだったはずなんですが、義理の妹や姪や甥と関わっているうちに少しずつ気持ちがほぐれたりするんですよね。そしてちょっとね、私あのいいなと思った感動のシーンは、感動というかいいなと思ったのは冒頭のシーン、中学生くらいの男の子が自分の部屋で本を読み始めるところから始めるんですね。意図的に本のタイトルは隠されているなと思いました。でもそれがラストシーンにちゃんとつながっていて、観客を安心させてくれる、そんなねハートウォーミングな余韻を残してくれる、冒頭とラストのシーンでした。家族って分かってるようで実は知らないことたくさんありますよね。また他人には見えているものが家族であるがゆえに見えない、見ないこともあるというね、人間って家族って考えてみれば複雑なものだなと、そんなことを思いながら見ました。日本映画兄を持ち運べるサイズに、11月28日公開です。原作は兄の姉妹、村井理子さん、CE メディアハウスから発行されています。そして脚本監督は中野良太監督、出演は柴崎浩さん、小田切丈さん、満島ひかりさん、そして青山姫乃さん、三本陽太さんというね、キャスティングです。鳥海美希のとっておきシネマ、今週は兄を持ち運べるサイズにという作品をご紹介しました。興味のある方はぜひ劇場でご覧ください。ではまた来週。